ようございます。もうクリスマスが1週間前なんですね、礼拝が。でも週報にも記録というか書いてくださっていますけれども、本当に先週の礼拝 もほとんど40人の方々が参加してくださいましたし、24日のクリスマスイブも40名の方、ハツカリ女性コーラスの方々とその関係の方々もいらっしゃってくださって本当に嬉しかったんですけれども、とてもいいクリスマスを礼拝を持つことができたんじゃないのかなと思って、私自身もとてもなんかこう恵みをたくさんいただきました。熊坂さんの演奏も私も良かったですよね。で、今日はもう今年最後の礼拝となりました。今日が29日ですよね。もう今日を含めてあと3日で今年も終わろうとしています。で、週報にはこの2019年の、1月から12月ですね、その2019年の1年間の教会の主な出来事がこの表紙のところとそのおしまいのところとですね、いつもコラムがあるところと続けて書かれていますので、ぜひ目を通していただきたいと思います。で、私も改めてこの目を通させていただくと、本当にこの1年間いろいろな経験を私たち、そして私たちの教会はさせていただいたんだなっていうことを思いました。先ほども五十嵐執事が祈ってくださったこの通りのことですけれども、で、何か2019年の元旦礼拝がついこの間だったなという気がすると、本当に1年間が早い気が僕自身もしています。皆さんもきっとそんな思いを持たれるんじゃないでしょうか。そういうふうに私たちはよくもうあっという間の1年だったっていうふうにね、言いますよね。で、僕もそんなことを言ってしまうんですけれども、でもちょっと待てよと思ったんですね。で、それはちょっと考えてみますとですね、何ですか、婚姻屋のことしなんても言いますけれども、こう時間というものにね、僕たちがちょっとむしろ埋没させられてしまっているっていうか、追いつかないっていうか、埋もれてしまっているような、そんなことになってしはいないかっていう気がするんです。つまりこう立ち止まることさえ何かこう忘れてしまって、あるいはこう立ち止まることをもうこう恐れてしまう、そういうこう自分がいるのかもしれないなっていう気がします。こう目まぐるしく巡ってくる日々ですから、後ろのものを忘れて前に進むっていうことがあって当然いいわけですけれども、でもなんか大事なことを僕たちなんかこう置き去りにしてしまってはいないのかなっていう気がこう僕はしました。ですからそういった意味でも、こうただ時間に流されるのではなくって、やっぱり僕は1週間に一遍こういう礼拝に自分が足を運んで出るっていうことがとても大事なことなんだなっていうことを思ったんですね。で、そこでこう立ち止まってこう神様の言葉を聞く、で、自分に与えられているこの恵みを本当にこう心に刻む、そして感謝するっていうことですよね。で、そういうことが僕が本当思うんですけども、そういうこう何て言うんでしょうかね、日々の蓄積、週ごとの礼拝のこう積み重ね、で、そういったことがむしろ僕たちがこの地上に足をつけて一歩一歩歩んでいくっていうことの、地に足がついた生活って言ったらいいんでしょうか。で、そういったことを与えてくれることなんだろうなっていうことを思いました。ですから、いろいろなね、ご事情があると思いますけれども、やっぱりこう、一つ戦いだと思うんですよね。礼拝にこう出るっていうことは。ある意味こう、犠牲にしないと礼拝っていうのは、出ることできないことがあると思いますけれども、だけどもやっぱり、それは最優先されるべきものなんだろうな。 そのことは改めて本当にこう思わされました。もちろんいろんなご事情でね、来れないということはよく僕も重々承知しておりますから、でも どうぞ日曜日のこの時間をね、覚えながら一緒に祈りのうちで自分も礼拝に参加しているんだという思いを持って過ごすことができるのではないのかなということを思わされます。で、今日はですね、こう1年間を振り返るような日になっているわけですけれども、この日に与えられている聖書の言葉というのは、このヨハネの福音書の初めのところなんですよね。第一章です。どうしてこの箇所を年の最後に読むのかなって思ったんですけど、それは聖書教育史がですね、今日から始まってヨハネによる福音書を読み進めていくと、でそして来年1月2月、そして4月までこのヨハネ福音書を味わうというふうなカリキュラムにこうなっているんですね。でそれの最初が今日なんですよ。で新年の最初はもう来年の日曜日ですけれども、は有名なヨハネによる福音書3章16節の言葉を中心に一緒に聞こうというふうになっています。だから僕それもなかなかいいなって思いましたね。新年の最初の時にヨハネ3章16節を味わうっていう、今から僕も準備していきたいなってことを思わされています。そして今日はこの第1章なわけですけれども、これもねやっぱりよく考えられているのかもしれません。というのは、先週はクリスマスでした。でこの一章、ヨハネによる福音書一章というのは、ヨハネ福音書が語っているクリスマスの出来事と言ってもいいんだというふうにこう思うんですね。特に一章の14節です。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。抽象的な表現ではあるんですけれども、でも実はとってもこれは実際的なことを語っているんです。言葉は肉となったっていうんですよ。肉っていうのはこう肉体っていうことですよね。よくクリスマスの出来事のことを受肉って言うじゃありませんか。こう肉を受ける、誰が肉を受けたんですか。イエス・キリストですよね。神様の一人子であるお方、本来ならば神様の懐におられる方が、それこそさっきもね賛美を持って歌いましたけども、こう 天の座におられる方がね、こう地上に来られたって、その出来事ですよね。受肉、昔カトリック教会では託心という表現を使っていたようですね。身を託すっていうんですよね。そのようにして本当にこう人間の体をおとりになって神様ご自身である方がこの地の上にやって来られたクリスマスですよね。この出来事をヨハネ福音書はこの冒頭で語っているんです。ちょっと振り返ってみましょうか。思い起こしてみましょうか。クリスマスの夜の出来事です。あの時光が輝いたわけです。深夜に夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いのところに突然天が開けるような大きな光が照った。羊飼いたちは驚いたわけですよね。あの栄光ですよね。あの日を境に救い主が今までこの地上にいなかった時代から今救い主が与えられている時代に切り替わったんです。あの時の神様の栄光、その輝き、それは僕はまるで天の窓が開かれて地上にさーっとこう差した、そういうような光、栄光なのではないのかなっていうふうに思います。そしてその光というものは天を本当に照らすような大きな光だったわけですけれども、何のためにその光は輝いたかというならば、あのベツレヘムの暗い家畜小屋の会話桶に誕生した幼子を喜んでこの光は輝いたんです。ひときわ本当に美しくその闇を照らしたんです。ヨハネによる福音書の第一章は 皆さん本当にこう読んですぐ連想すると思いますけれども、旧約聖書創世記の初めの部分第一章ととても似通っていますよね。初めに言葉があったという言葉、はじめに神は天と地を創造された、そして神は光あれと言われた、すると光があったという言葉、出来事、ヨハネ福音書は明らかに創世記の第一章の冒頭を意識してこのことを書いていると思います。神様が全くのカオス、混沌、全く形もないこの世界の中から、まず神様が言葉を発せられることによって光をお作りになり、そしてその後宇宙とそして命あるものすべてを形作られたということを創世記の初めは語っていますけれども、このヨハネ福音書の初めの方では、この冒頭では新しい創造です、人間の罪のゆえに堕落した世界をもう一度神様ご自身のもとへと回復させるために、人間にとって究極の救いである神の本質、ロゴスとも言いますけれども、神様の本質そのものであるお方が人間の姿をおとりになってこの私たちが生きる地上にやって来られた、そのことをこのヨハネ一章はこう語っているわけですよね。キリストという神の形の人間への、人間の救いのためへの創造です。主キリストイエスがやって来られた、でこの方のことをヨハネはイエスキリストのことを言葉と言っています。言葉っていうのは一言で言うならば、私たちが普段使う言葉を連想していただいてもよくわかりますように、私たちは言葉を持って意思を伝えるわけですよ。で、言葉を持ってお互いのコミュニケーションが図られるわけですよね。言葉というのはその方の意思そのものであり、また私たちをつなぐコミュニケーションの道具です。神様の思っていらっしゃること、神様のご計画、そのことがこのイエス・キリストという方のもとにもう本当にそこに全てが込められているんだ、キリストは神の言葉なんだということを、このヨハネ福音書の冒頭では私たちに本当にこの方にだから聞きなさいということを語っているんだということを思います。このイエスという方にのうちに神様の本当にこの思いというものが内在しているんだよ。他の表現でヨハネはこう言っていますね。それは恵みと真理とに満ちていたであります。この方のもとに恵みと真理が満ち満ちているって言うんですけれども、恵みと真理、恵みっていうとね、なんか僕たちともするとこう恵まれたとかいう表現も使うことありますけれども、何かちょっとこうどっちかっていうと本当はそんなことないんですけれども、どっちかっていうとちょっと軽く扱われがちな言葉になるなってしまうかなっていう気がしないでもないです。でも恵みというものは決して甘いものではないと思います。それは神様の覚悟だと思います。どこまでも人間を捨て置かず愛し抜くんだっていう神様のご意志とご決意、それが恵みだって言えると思うんですね。恵みですから一方的なものなんですよ。私たちが作り出すものじゃないんですよ。これは私たち罪人に対する何か私たちがするからあなたを救うという、そういう条件付きの愛ではなく全くの無条件の愛です。だから恵みなんです。この無条件の愛がなければ人間は救われなかったんです。神様の愛は破格です。神様の一人子をわざわざ赤ん坊という無防備な姿で 私たちの全く同じ肉体をまとわせて、この危なっかしい地上に送ることを覚悟なさったんですから。言葉は肉となって私たちの間に宿られたってありました。ですからこの時から肉、これ本当生々しい表現だと思いますけれども、本当にね、聖書はそういう表現を使っているんですよ。これ肉、サルクスっていうギリシャ語なんですけれども、あのお肉屋さんで言っている肉のことです。あのサルクス、まさに肉を取ったっていうんです。イエス・キリストがこの肉を取った、そしてこの地上をイエス様は歩かれることが始まった。赤子としてやってこられたお方はこの後肉体を取られた。それは人として、人が経験するありとあらゆる苦しみを共にするためでありました。実際そうです。イエス・キリストのご生涯はよくウィン・ウィンの関係なんていうことはありますよね。両方が得する関係、あのこの方は違いますよ。私たちがウィン、勝ち得るために、この人は全く損するだけの人生を歩まれた、そういうお方じゃないですか。最後は十字架の上で罵られて死んでいかれたんです。こういう方が私たちの同伴者なんです。言い方を変えるならば、私たちがどんな人生の悲しみや苦しみや辛さや痛みの中にあったとしたって、この方が経験しない苦しみ、悲しみ、痛みはないっていうことを私たちは信じていいと思います。私たちの人生にはいつもこのイエスという味方がいらっしゃるんだ、そのことを覚えたいと思います。ですから他の箇所ですけれども、新約聖書のペテロの手紙1の4章にはこのような言葉があるんです。4章の一節ですけれども、僕これ読んでハッとしましたけれど、こういう言葉なんです。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。第一ペテロ4章1節です。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。武装せよって言うんですよ、私たちに。何の武装ですか。サタンのいざないに対する武具をつけなさいっていうことじゃないでしょうか。キリストご自身、本当に人となって、もうまさにあの悪魔の誘惑を受けることから公の生涯が始まったように、もう肉体の戦いを、肉体を持って味わわなければならない戦いを戦われたんです。私たちのためにです。そのために彼はこの地上に来てくださったんです。今年の12月に入って大きなニュースが飛び込んできましたよね。医師の中村哲さんが12月4日にですね、活動していたアフガニスタンのジャララバードで銃撃に撃たれ死亡したっていうニュースでした。用水路建築の活動をずっとしていましたけれども、その活動を続けていて、その車を運転していた運転手や現地のスタッフたちも銃撃されて、やっぱり死んだんですね。12月8日、日本にこの中村哲さんの亡骸が日本に戻ってきましたけれども、その時日本政府は、総理大臣はおろか、大臣は誰もその亡骸を迎えに行きませんでした。ただ、外務副大臣が迎えに行きました。駐日アフガン大使とそのスタッフの方たちはたくさん来ていました。日本のスタッフは数人でした。ところがですね、その後 日本政府は中村さんのアフガニスタンでの30年以上の活動が世界で非常に高く評価されているということを無視できなくなり、つい最近です、27日総理より感謝状などを送ったということです。九州からその中村さんのお連れ合いとお嬢さんを招いて、招くんですよね、行けばいいのにと思いますけどね。そして感謝状と何ですか、旭日小綬章っていうんですか、勲章ですよね、それを送ったっていうんです。ただもちろん中村哲さんはそんな感謝状や勲章を欲しさに活動された方ではないですよね。私は中村さんの生き様は主イエス・キリストを心の深みで仰ぎ生きていた、そんな人だと思えるんです。先頃追悼番組として NHK の E テレでこの中村哲さんの活動を追ったドキュメンタリー番組、武器ではなく命の水を、医師中村哲とアフガニスタンという番組が再放送されていました。ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、私も見て、見ながら涙が出ました。中村哲さん、なんてシンプルな、単純な、そして強い生き方をなさった方だろうって思いました。で、彼の原点は実に単純なんです。彼は取材をしている方に向かって、カメラに向かってこう語っていました。どうしてこういう活動を続けてらっしゃるんですか。それに対して、やはり目の前で困っている人たちを見捨てることはできませんよね、中村さんはこのペシャワール会のスタッフや現地の者たちと共に、こう砂漠の地帯に灌漑用水を作り、そこに緑を回復させ、現地の人々が農業もできるようにして、本当にそこに再び今まで避難生活をして遠くに行っていた人々がもう一度暮らせるような場所を作った、そのようにこう本当にこう生きる生活場所をまたこうそこに与えたっていう、本当にこうすごいこう活動をなさったんですけど、でも彼は本来医者なんですね、医師なんです。なんでこういうことをしたのか。中村さんもともとですね、そのアフガニスタンの隣地続きなんですけれども、パキスタンでハンセン病の医療をしておられたんです。で、子供たちが主婦病にかかっている、なかなか治らない。で、中村さんはこれは水をきれいにしなければこの子供たちの皮膚病は治しようがないって思ったんです。で、そういう動機があって、まず水だということです。そしてですね、そこから始めようって思われたんですけれども、その働かれるこう診療所でのこうシーンがテレビでもありまして、現地の方々も集まっていたんですけども、現地の方々にですね、このようにこう質問される場面があったんですね。中村さんにこう聞きました。あなたも私たちを気まぐれで助けて、そしてすぐに去って行ってしまうんじゃないですか。すごいことをこう随分ね、直接聞くなって僕は思いましたけれども、でもその背後にはきっとそのようにすぐ帰って行ってしまうお医者さんが多かったんでしょうね。で、中村さんはそれに対してはこう答えられていました。私がいつか死んだとしても、この診療所は続けていく覚悟です。映像で見ましたけど、現地の中村さんの風貌は本当にこうアフガンの方たちにもう溶け込んでいますね。日焼けして泥まみれになって、中村さん身長も低い方なんでしょうか、 周りの方の方が高いからなんか埋もれてるようにさえ見える。でも人懐っこい笑顔で全く偉そうにしていない。そしてご自分でですね、こう重機の運転の仕方も学んで、こう岩をどんどん運びますし、また驚くことに用水路建設を決意してからは高校生の娘から教科書を借りて苦手な数学を再学習するところから河川工学の学習を独学で始め、そして現場でその用水路を引いてくるというその挫折を繰り返しながら、とうとう砂漠に水を引き込んで暮らせる場所を作り、緑の大地を蘇らせたんです。番組の中でですね、現地の若者がこんなことを言ってましたよ、うん、この若者というものはですね、もともとタリバンの戦闘員たちだった者たちや、あるいはこうかつて米軍に協力していた元傭兵たちなんですけど、今はその武器をこうツルハシに持ち帰ってこの作業に加わっているんです。彼らはこう言っていました。自分たちの手で国を立ち返らせたい、また農業をやりたいんだ。ある人は、農業ができるようになれば子供に食べさせることができる、出稼ぎに行かずに戦闘員にならずに家族と一緒に暮らせるんだ。あるシワを刻んだおじいさんはこう言いました。昔は毎日喉が渇いて死にそうだったけど、水がやってきて暮らしが180度変わったよ。今は草花がいっぱいで、こんなに美しい自然が溢れているって、もう喜んでいるんです。実は2008年ですか、現地で悲しいことがあったんです。同じ志を持ったこのペシャワール会の若い日本人スタッフが不幸なことに殺されてしまったんです。伊藤和也さんという方で31歳でした。この伊藤さんはこのアフガンで働かれて、現地の素晴らしい写真をたくさん残されています。写真をねたくさん撮るとですね、子供たちが寄ってくるって言うんですよ。僕たちも私たちも撮って撮ってって言って、でたくさん撮った。で一番有名な写真はですね、蘇った菜の花畑で少女たちが微笑んでいる写真なんです。ちょっと見にくいかもしれませんけども、こういう写真なんです。ちょっと薄いですけど綺麗な写真ですよね。本当にいい笑顔です。バックに山が見えます。今まで砂漠だったところに菜の花が一面に咲いています。ここで女の子たちが菜の花を摘んでいるっていう写真です。2008年に伊藤さんはやっぱり銃撃で撃たれて死んだんですけど、その時中村哲さんが伊藤さんを悼んで弔辞で読まれた文章があります。これは素晴らしい言葉です。ちょっとお読みします。伊藤君を殺したのはアフガン人ではありません、人間ではありません、今やアフガニスタンを蝕む暴力であります。政治的なものであれ、物取り強盗であれ、心ない暴力によって彼は殺されました。私たちは極力アフガンの文化を尊重し、アフガン人がアフガンのふるさとでアフガン人のやり方で生活ができるように平和なやり方で事業を進めてきました。繰り返しますが、平和にです。戦争と暴力主義は無知と臆病から生まれ、解決にはなりません。一体イスラム教徒であることが罪悪でしょうか。アフガン人が自らの掟に従って生きることが悪いことでしょうか。私はキリスト教徒ではあります。しかしだからとてただの一度としてアフガン人から偏見を持たれたことはありません。良いことは誰にとっても良いことで、悪いことは誰にとっても悪いことであります。現にこのようにして、すべてのクスナ、クズクナールの人々が集い、異教徒である伊藤君の死を悼んでいるではありませんか。 心ないものはどこにもいます。今回の事件でアフガン人と日本人との間に亀裂があってはなりません。アフガン人も日本人も親として人としての悲しみに国境はありません。命の尊さに国境はありません。中村哲さんの告別式は、中村さんがお若い時にバプテスマを受けられた福岡の霞ヶ丘教会で12月11日に行われましたが、ある記事によると西南学院中学時代の同級生で、この学校の校長先生をなさったこともある和佐野健二さんがこう言ったっていうんです。てっちゃん、この中村哲さんのことですね。てっちゃんは自分を撃った犯人を憎まないだろうと和沢さんは言ったと言います。私は本当にそうだと思います。中村さんがお書きになったこうご自分の活動を記した本がいくつかあるんですけれども、その本が再びよく売れて、一時は売り切れのようにこうなっていたようですけれども、その中でとてもよく読まれている本の一つは、NHK 出版から出ている本で、天、共にありという本です。天、共にあり。中村さんは文字通り、この地上に根を下ろし、この地の人々に密着していきました。いや、生き抜いたと言っていいでしょうね。そしてこの地に命の水を取り込んできました。流れさせました。でもそれはですね、地にあって中村さんがいつも天を仰いでいたからだと思うんです。天の神、そして主イエス・キリストに捕らえられ、主イエスに罪許され、解放され、その主の足跡に従う生き方を聖霊の助けの中で続けてこられた方だと思います。このテレビの最後にですね、ドキュメンタリー番組の最後でこう中村さんの手記が映像とともに紹介されていたんですけれども、これ本当にね、映像にぴったりの文章なんですね。よくまあこういう番組作られたなって思いましたけれども、YouTube とかで見られるんだったらぜひ見ていただきたいですね。この最後でこういうふうな中村さんの手記が朗読されていました。作業中の上空を盛んに米軍のヘリコプターが過ぎてゆく。彼らは殺すために空を飛び、我々は生きるために地面を掘る。彼らはいかめしい重装備、我々は埃だらけのシャツ一枚だ。彼らに分からぬ幸せと喜びが地上にはある。乾いた大地で水を得て、狂気する、喜び踊る、狂気する者の気持ちを我々は知っている。水辺で遊ぶ子供たちの笑顔に断ち切れるような命の躍動を読み取れるのは我々の特権だ。そしてこれらが平和の基礎である。中村さんのようには私たちはできないというふうに思ってしまいがちですけれども、本質的には私たちの日常も同じなのではないでしょうか。マルチン・ルターはこれ有名な言葉ですけれども、たとえ明日世界の終わりが来るとしても、今日私はリンゴの木を植えると言ったと言われています。まあ、本当にマルチン・ルターが言ったかどうかっていうはっきりは分からないんだそうですが、でも有名な言葉です。たとえ明日世界の終わりが来るにしても、私は今日リンゴの木を植える。希望を見てるんです。自分はまだ若いとか、いや、あるいは私はもう年齢を重ねてしまっているとか、そんなことではなくって、私たちは生きている限りこの地で生きるんです。生き続けるんです。神様がもういいよって言うまでは。 だから、だったらその間、無責任になることなく、この地上で、お互い信頼し合い、お互い愛の中で生きていきたいと思います。イエス・キリストが、あなた方は互いに愛し合いなさいって言われた言葉がどれほど重たい言葉であることかって思います。イエス様は、私たちを愛しているから、私たちと共に生きていてくださっているんです。ご自分の命を投げ出すほどの愛を持ってです。さあ、もう来週は来年です。どうか、ご一緒に上を仰ぎながら、この地上を生きていきましょう。神様がくださる希望を持って、新年をお迎えしましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたをこのように親しくイエス様と呼ぶことができる恵みを心から感謝をいたします。そのようにしてクリスマスの日、あなたは私たちと共に歩むお方としてやってきてくださったことを本当にありがとうございます。私たちはすぐに目の前のことで右往左往して絶望的になってしまったり、諦めてしまったり、本当にまた落ち込んでしまったり、そんなことの繰り返しですけれども、神様どうかでもその時にあなたを仰がせてください。あなたをいつも望み見ながら、あなたがすでに私たちの人生を先んじて歩んでくださっていることを信じながら、そのあなたの御足の後をついていく、どうかそのような私たちの歩みをあなたが導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今年一年間の私たちに対する、一人一人に対するあなたの恵み、憐れみ、覚えて心から感謝をいたします。通り過ぎてしまうような私たちのあっという間の一年であったかもしれませんけれども、どうぞ今立ち止まってあなたに感謝を捧げることができますように。そしてまた新しくあなたを仰いで、あなたにある望みを与えられながら、新しい年、2020年を迎えることができますようにお願いをいたします。この川越教会の歩みもあなたによって憐れまれ、支えられ、導いてこられたこと、私自身のこととしても心から感謝をいたします。神様どうぞ新しい年、またこの川越教会にも新しくビジョンをお与えください。ご一緒に祈りながら歩んでいく私たちとさせてくださいますようによろしくお願いをいたします。今それこそ体に、肉体に痛みを持っておられる方、葛藤を抱えていらっしゃる方々、どうぞお一人一人に近くあなたがいてくださいますように、あなたの支えを、あなたの慰めを与えてくださって、またあなたに励まされながら、私たち共に助け合いながら生きていくものとさせてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。